リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日は5月の第2の日曜日で母の日であります。全世界の人々がお母さんありがとうございますと言ってですね、感謝の思いを持つ時です。もうここにいるすべての人はお母さんがいるんですね。もう亡くなった方もありますけれども、今生きている方もある。そのお母さんに、私を産んでくださってありがとうございます、私を育ててくださってありがとうございますという気持ちを全員が持つ時であります。感謝したいと思います。お母さんは大胆にして本当に優しくて働き者であってですね、私たちを導いてくださっているということです。まあ、いろんな人がいますけれども、でも産んでくださったと、産んでくれたということにおいては変わりのないことであります。そのことにおいて感謝を捧げるとき、お母さんを思うときとしたいと思うのであります。まあ、私たちの教会は先週母の日の話をいたしましたので、今週は教会のこの創立記念日が今日でありますので、そのことをお話をしたいと思います。先月でしょうかね、古い信徒の方が展開をしたいと、まあ、違う教会に行きたいから、その展開の手続きを取ってくださいとお願いをされたんです。ずっと前の人で、前の久米先生という牧師先生がおられた時代に洗礼を受けた方なんですね。で、いつ洗礼を受けられたのかという、まあ何年だというのも教えてくださっていたので、そのあたりを探してみたんです。ないんですよね。おかしいなっていうので、もう古い、名簿と言いましょうかね、またこの洗礼志願書みたいのを全部出してですね、もうちょっとボロボロになりかけているものもたくさんあったんですけれども、それをみんな一枚一枚一枚探したんです。なかなかないんですね。でもほとんど全部こう見たんですけれども、ついに見つけました。あ、ここにあった、嬉しかったですけれども、もうそれまでにいろんな方のですね、この名前を、お名前が出てきたんです。もう知らない方もたくさんありました。で、ああこの人はああいうその教会に行かれたんだなとか、ああこの人はもう亡くなったんだな、こう分かったんですね。で、中に時々ですね、皆さんのお名前がポッポッと、あ、この時に洗礼を受けられたなと、こういう方と一緒に洗礼を受けられたんだな、なんてことが分かって嬉しくなったんですけれども、ものすごいたくさんの数を、この教会を通してですね、洗礼を受けられた方がいるというのが分かったんですね。それをまとめたものは多分あんまりないんじゃないかなと思うんですけれども、たくさんの方々が洗礼を受けられているということ。いやー、神様はこの大阪桃谷教会を祝福してくださり、ここまで用いてくださっているんだなというのが分かって本当に嬉しくなりました。去年は教会創立70周年をお祝いをいたしました。もう今年はもう71年に、なったのであります。で、再びまたこの教会創立の記念日を今日迎えるのであります。私たちの教会、これまで神様が使ってくださって、神様の愛を多くの方々に伝え、多くの方々がそれを受け入れ、洗礼を受けてくださいました。これからもですね、神様のこの救いを述べ伝えて、多くの方々に知っていただき、また洗礼を受けていただきたいなと思うのであります。皆さん心を新たにしたいと思います。そして今日の説教はですね、永遠の命の希望に生きるというのをつけさせていただきました。これは私たちの教会2019年度の教会の標語であります。永遠の命の希望に生きる。そして先ほど読んでいただいた聖書の箇所、 ですね、28節に、私は彼らに永遠の命を与えるとここにあります。私たちは神様から永遠の命をいただいているということを信じてですね、希望を持って生きていきたい。そして永遠の命という命があるんだということを人々に伝えていきたいなと思うのであります。今日第一のポイントですね、イエス様の声を聞いた人であるということです。私たちはイエス様の声を聞いた人であるということですね。十章の27節ですね、私の羊は私の声を聞き分ける、私は彼らを知っており、彼らは私に従う。皆さん、羊というのは知っておられますか？見たことありますか？まあ、動物園なんかありますね。私の子供の頃、島根県の実家ですけれども、その隣のうちが、農業をしておられたうちなんです。で、ある時、羊を一匹飼われていたんです。で、羊を飼っていたな、覚えてるんですね。そしてある時ですね、その羊の毛を刈り取りますよということを聞いたので、その羊の毛の刈り取りというのを見学に行ったんです。まあ、そんなに大きな羊じゃなかった、小さな羊だったと思いますけれどもですね。で、バリカンで毛を刈っていくんです。で、毛がどんどんどんどん刈り取られていってですね、最後半分ぐらい、いや3分の1くらいかなの大きさになったんですね。羊ってあれほとんど毛なんですね。毛がブワーッとあって大きいに見えるんですけどね、中身はすごい細い動物なんですね。もうびっくりしました。羊。で、羊のですね、たくさんいる、テーマパークというのがあるんですよね。ニュージーランド村とか言いましたかね。それに行ったことがあります。ショーがあるんです。羊がたくさんいて、そして、牧羊犬の時、犬がですね。で、犬が追っかけていくんですね。そうすると、羊がブワーッと群れになって、その檻の中に入っていくというショーをやっているんです。で、中にはボサッとしている羊がいるんですよね。そしたら、そのところに犬が行って、ワンワンと吠えると、はっと気がついたように走り出すというんですね。で、みんながバーッと一つの群れになって、この檻の中に入っていくというショー、一日何回かやるんですけどね、それを見たことがありました。ああ、なるほど、こんなんだな、っていうのが分かったんですけれどもね。このところでですね、イエス・キリストがおられた時代も羊がいて、で、羊飼いが、いた、ということですね。で、羊飼いは、羊の群れを、檻から出して、そして、食べ物のある草の生えたところとかですね、また、水のあるところに連れて行って、草を食べさせたり、水を飲ませたりするというのをするんですね。で、ある時は、いくつかの群れが一緒になるみたいなところもあるんですよね。違う人の家と一緒になるみたいなね。でも羊飼いがですね、もう帰るぞと言って呼ぶと、羊は自分の羊飼いの声をちゃんとわかるって言うんですよ。ああ、これは今この声は私のご主人の声だ。呼んでるぞ、行かなくちゃというので集まるんですね。で、そうじゃない羊はついていかないんだ。まあ、そういうのでも羊っていうのは頭のいい、動物だということですね。まあ、ただ羊は目がね、近眼だという話なんですね。こう前の羊をこうついていくのはいいんですけどね、いなくなるとすぐこうどこ行ったかわからなくなって迷子になってしまう傾向があるそうなんですけれどもね。でもこのところで私の羊は私の声を聞き分けるとありますよね。まあ、これは私たちと人間との関係、まあ、イエス様と人間の関係を表しているんですよ。まあ、イエス様が羊飼いのようで、まあ、私たちはいわば羊のようで、で、イエス様が私を愛してくださっている、私はイエス様のところに行けば大丈夫なんだというのを私たちは 本能的にと言おうか、魂の奥底でそれがわかるんですよ。それは皆さんですよ。ここにおられる全員、一人残らず、イエス・キリストが、私はあなたを愛しているよ、私のところに来なさいよ、という声を聞いたんですよ。いや、そんな声聞いてないよ、とおっしゃる方もあると思いますけれども、聞いたんですよ。だから、このところに集まって来られている。今、礼拝に参加されているんですよね。ああ、今日は日曜日だ。礼拝に行かなくちゃと思った方もあるかもしれないし、家族が行きましょうと言われて、まあ仕方ないなと思って来た人もあるかもしれない。ねえ、親が言うから、ついてきたという子供たちあるかもしれない。でも、自分はそう思ってるかもしれないけれども、その魂の奥底ではやっぱり声を聞いているんですよ、イエス様の。今日は私のところに来なさいよ。その声を、ああ、そうなんだ。行かなくちゃと思って皆さんは来たんですよね。皆さんはイエス様に愛されている、イエス様の声がちゃんとわかる、人で、イエス様に、イエス様の恵みを豊かに受けておられる方であります。ね、そしてですね、今度私たちが、いろんなこの礼拝が終わって、家庭に帰っていく、会社に行く、学校に行く、地域で、近所の方々のお話をするときに、私たちがこうイエス様の声を語ることができると言いましょうかね。イエス様は優しい人なんだよ、あなたのことを心配しているよ、愛しているよ。それを私たちは人々に語ることができるし、私たちが、ああ、私は神様に愛されてよかったなと思って生きていると、語らなくてもその声は人々に伝わっていくということなんですよ。だから何か、教会で特別な集まりがありますよ、コンサートがありますよ、特別な講演会がありますよ、来ませんかというと、その人は、ああ、行ってみようかなという気持ちになるので、あります。私たちを通して、イエス様も、その愛の言葉を人々に語ってくださっているということであります。ねえ、羊飼いの声をちゃんと聞いていただきたい。今日もこのところでイエス様が語られる言葉をですね、私、牧師が語っていますけれども、この木坂牧師を通して、イエス様が皆さんに語っておられるんだと思って聞いていただきたいと思うのであります。第2番目のポイント、私たちは特別な大切な存在であるということですね。実章の29節ですね。私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない、ってここにあるんですね。私というのは、これはイエス・キリストのことです。で、私の父というのは三位一体の父なる神様ですね。父なる神様がイエス・キリストにくださったものというのは皆さんのことですよ。私たちのことですよね。は、どんなものかというと、すべてのものより偉大な存在だということなんですよ。皆さんは、私たちはイエス様にとってどんなものに勝って偉大な存在なんだということです。このところちょっと面白いことがあるんですけどね。新約聖書はギリシャ語で書かれています。で、それを今日本語になっているんですね。で、いろんな聖書があって、いろんな人が、まあ、いろんな委員会が翻訳をするんですけれども、違う聖書の訳です。新改訳という訳があります。この新改訳の2017年版、一番最新の訳はこのようになっています。私の父が私に与えてくださったものは、すべてに勝って大切です。すべてに勝って大切ですと訳しているんですね。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。で、私たちが前使っていた口語訳聖書という聖書はこのように訳しています。私の父が私にくださったものは、すべてに勝るものである。ですね。そして誰も父の御手からそれを奪い取ることはできない。まあ、みんな同じような訳ですね。けれどもですね、新改訳聖書のですね、前の版があるんです。第3版という。 これはこのように訳されています。微妙に違うんですよ。いや、かなり違うんですね。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。わかりますか？偉大なのは、父なる神様ですよ、と翻訳をしているんですね。で、誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。これは変わらないんですね。この第三版では、偉大なのは父なる神様ですよと言っているんですね。で、その訳が2017年になると変えられたんですね。は、私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切ですってですね。それは何かというと、偉大と言いましょうかね。実はですね、この偉大と訳されている、大切と訳されている言葉はギリシャ語ではですね、メガスという単語なんです。メガスというのは、皆さんご存知である単位のメガというのがありますよね。メガコンピューターだとメガバイトとか言うんですけれどもね。で、大きな街をメガポリスとか言ったりですね。大きな教会はメガチャーチとか言ったりするんですね。大きいというのがメガですね。その、元になる言葉がこのメガスという言葉なんです。この意味がですね、この身長とか体格とか、そのすべてのものが大きいという意味があるんですね。大きい。大きいだけじゃなくて巨大という意味。広大という意味があります。で、強大とかですね、強い、豊かとか、激しいとか、甚だしいという意味があってですね、地位とか価値がですね、重大である、大切である、偉大だという意味があるんです。ですから、ものすごい大きいというか、ものすごく偉大だという、もう最上位の表現なんですね。ですから多分、新改訳聖書はこのメガスというのを人間にかけるというのはちょっと、おかしいんじゃないかなと考えたと思うんです、最初は。それはやっぱり神様の方がメガスというのはふさわしい、偉大なお方だというのがふさわしいというので、三版の方はそのように訳したんですね。けれども、単語の並びからはやっぱり人間の方にかかるというのが正しいんですよ。ですから、ほとんどの訳は人間にかけているんです。偉大なのは人間だというんですね。で、新改訳聖書は2017年版はやっぱりこれは直す方がいいんじゃないかなというので修正されたんじゃないかなと思うんですね。ですからこの迷うほどものすごい形容詞なんですよ。偉大な存在だと私たちが。偉大ですか？もう、いや、その偉大というのは神様にふさわしい言葉なのが私たちに使われているというのはちょっとオーバーじゃないし、間違いじゃないかなとも思える言葉なんですね。けれども多くの聖書はやっぱりこれは人間にかけられている言葉なんだというので、さすがに偉大と訳しているのは、この新共同訳は偉大と訳した、私たちの聖書は偉大と訳していますけれども、新改訳はそこまでいかなくて、大切と、ちょっと落としてですね、訳している。口語訳聖書は全てに勝るものというふうに訳しているんですね。けれども一緒ですよ。偉大だ。それは、イエス様にとって私たち人間がどんなに価値のあるものなのかということを表しているんですね。もう、これほどにまでにないという表現を使って、あなた方はとっても大切なんですよと。もう私にとって父なる神様のようにそれに匹敵するぐらい大切な存在なんですよということをその言葉で表しているですね。いやいや、それは恐れ多いなという感じです。このような愚かな、このような汚れた、このような小さな、このような価値のないようなものだと思うけれども、イエス様はそう思っておられないということなんですね。あなたには価値がある。あなたは素晴らしいんだ。私たちは自分のことを考えて、ああ、ダメな人間だな。つまらない人間だな。生きていてもしょうがないんじゃないかな。とか、もう死んだ方が世のため、人のためじゃないかな。私がいなくなっても誰も悲しまないんじゃないかな。とか思ってしまうこと。あるのではないでしょうか。けれどもそれは皆さん間違いです。どんな人も価値のある 人間なんですよ。もうメガスですよ。偉大なんですよ。皆さんはイエス・キリストの呼びかけに応じて来られた方です。一人残らずそうです。父なる神様がイエス・キリストに与えられた人ですよ。皆さん、ここにおられる人みんな。偉大な存在なんだ。そのことを私たちは信じてもいいし、信じるべきなんですよ。私には価値がある。私は生きていていいんだ。祈祷会に来られている一人の方、おばあさんがおられるんですね。いつも神様もういいですよと、もう私の命取ってくださいってお祈りしているっておっしゃるんです。で、朝起きた時にね、思うんです。あ、まだ生きているってですね。今日も生きないといけないのかな、とこうおっしゃっているんですけれども、生きているんですよ。生きているならば、何かしないといけないことがあるんですよ。価値があるんですよ。神様からの今日の使命があるんです。皆さんが今生きているですね。ああ、今日朝目覚めたということは、神様から祝福されて、今日もあなたは生きないといけませんというよりも生きていていいんですよ。そしてあなたではなくてはならないという使命があります。あなたがいないと困る人がいます。あなたがするべきことがあるんです。ということですよ。神様にとってイエス様にとってあなたは、私たちは偉大な存在、とっても大切な存在であるということですね。それを信じなければいけませんし、信じてもいいんですよ。信じてください。第3番目のポイントですね。永遠の命が与えられているということですね。28節、私は彼らに永遠の命を与える。永遠の命が与えられているということです。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。永遠の命。まあ、今年のこの標語が永遠の命にこう生きるですね。生きているものなんだということを信じる、確信をするということですね。去年2018年度の、標語は、すべてのことが益に変わると信じるということです。もうこれも福音ですよね。すべてのことが益に変わる。何か失敗したなとか、間違ったなとか、あ、とんでもないことをしてしまったな、とか私たち思うことがありますよね。もう取り返しがつかないっていう思うこと。でもそれを神様が素晴らしいことに変えてくださったらいいなって思いますよね。でも変えてくださるって言うんですよ。今まで犯してきた失敗とか、本当に汚れたこととか間違いとか罪をいいことに変えてくださるっていう約束がある、聖書には。素晴らしいですね。もう、じゃあそれを信じよう。それを信じたら、ああ、あんな失敗したけれども、でも大丈夫だ。神様が何とかしてくださる。聖書には、あがないという言葉があるんですね。あがない。あがないという意味を、本田浩二というキリスト教会では有名な先生がおられましたけれども、私の神学校の先生でもあり、私も教えてくださった先生でありますけれども、その先生がおっしゃったんです。その贖いというのを分かりやすく翻訳されたんですね。尻拭い、まあ、ね、赤ちゃんがね、いますけれども、赤ちゃんが粗相をすると。と、お父さんお母さんがお尻をちゃんときれいにしてですね、全く何もないようにして、掃除をしてきれいにする。尻拭いですよ。まさに尻拭いですね。誰か失敗したことを違う人がそのお尻を拭ってきれいにする。私たちが失敗したことを神様が尻拭いをしてきれいにしてくださるし、それだけじゃなくてそのことを良いことに変えてくださるっていうのは 福音ですよね。良い知らせですよ。私たちはそのことを信じるときに安心するし元気が出てくる。また明日頑張ろうという気持ちになる。と同時にこの言葉はですね、永遠の命が与えられているというのも勇気の出る言葉ですね。先ほど暗証聖句、先月の暗証聖句というのを皆さんやりましたよね。先月、ヨハネ11の25、26節ですね。イエスは言われた、私は復活であり、蘇りである。ね、私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。このことを信じるかっていう言葉なんですけれどもね。でもこの言葉ってもう矛盾ですよね。もう論理が破綻していますよ。ね、私を信じる者は死んでも生きるって。死んだら生きないでしょと。もう生きることができないのを死と言うんだから、死んでも生きるなんてありえないことでしょ。ね、この、決して死ぬことはないなんて言うけど、いやいやいや死ぬでしょってですね、おかしいんじゃないのって思うんですけれどもね。永遠の命というのは、まあ人間のその論理を超えるものなんですね。だからもう表現ができない。もう死んでも生きるとしか言えないということなんですよ。ここで私を信じる者はとありますけれどもね。もう神様が、イエス様が私を愛してくださって私に永遠の命を与えてくださってる。ああ、嬉しいなと思っている。そのことが永遠の命なんですよ。皆さん。この世の命って、それに対してこの世の命というのがあります。この世の命は皆さん、まあ、私たちが普通考えている命です。でもこの世の命っていうのは終わりがあります。私たちは終わりのことをあんまり考えない、深く考えないですよね。子供の頃、私思ったことがあるんですね。ふと、遊んでいるときに思うんですよ。いつか死ぬんだな。死んだらどうなるのかな、と、ふと考えたことがあるんです。そうすると、頭の中が、なんか、ぼわーっとすると言いましょうか。灰色になるんですね。そして何か、ぐっとこう、何か重いものが、心にかぶさったような感じがして、遊んでいるんだけどもちっとも楽しくないというか、そういう思いになったんです。それを思うと本当に苦しくなったんですけれども、しばらくしたら、いやいや、死ぬのはもっと最後だから、もっと後だから、その時期になってから考えればいいんじゃないの?と考えました。そうすると、スーッと気持ちが楽になって、あ、また、この遊びにこう集中できるようになった。けれども時々そういう思いがですねずーっと浮かんでくるという経験がありました。いやいや明日があるさと思う。明日になればいいや。明日があるきっと明日も今日と同じようだろうと思って生きる。だけれども明日は来ないという人が日がいつか来るんですね。明日がある、明日があるというのは本当に楽しい歌にもなりましたけれども、希望でありますけれども、明日があると思って生きているのは本当は生きてはいないんですよ。明日がなくなる時が必ず来るんですね。本当に生きているというのは、明日はなくなるかもしれない。だから今日を生きようという生き方が本当の生き方で、生きている生き方です。明日もある、明日もきっと今日と同じだと思って生きるのは本当は生きていないんです。本当は死んでいる状況なんだということなんですね。でも明日はなくなるかもしれない。でもその死を超える命があるんだと知って、それを信じて生きている人が本当の命を持っている人なんだということなんですね、皆さん。皆さん知ってください。死は来ます。必ず来ます。怖いですけれども来ます。けれどもそれで終わりではないんだ。イエス様が永遠の命を与えますよ。その死を超える命を与えますよ。そう約束がされているんです。 そして、この、死の先、どのような、まあ、死の先というか、この世の命の終わりの先ですね。私たちは死という扉を通って、神様の国、神様のところに行くんです。そうしたらびっくりしますよ。神様がおられて、本当に喜んでくださり、迎えてくださるんですよ。そして、生きている間頑張ってきたよね。よくやったよね。私はずっと見ていたよ。あなたのことを嬉しかったよ。と神様が言ってくださるんです。私の人生、あんな人生でよかったのかな。いや、そんなことはない。あなたは頑張ったよ。って神様が言って褒めてくださるんですね。もう、そのように迎えてくださったということ自体、嬉しいこと、喜ばしいことでありますけれどもですね、いろんな謎が解ける時でもあります。この世の中にわからないことありますよね。先週も、幼い子の命がですね、交通事故で亡くなるという痛ましい事故が起こりました。なぜこんなことが起こるんですか？私たち思いますよね。でも神様はすべてを息に変えてくださるお方なんですよ。天に変えた時にですね、あの痛ましい事故がこのような素晴らしいことになったんだという謎解きって言いましょうかね。それがこうはっきりわかる。また私たちがしてきた失敗がこのように素晴らしいものに変えてくださったんだということがわかる。また私たちがしたあの小さな良いことが将来このような素晴らしいことになったんだということがわかる。もう天に帰ったらびっくりしますよ。腰抜かしますよ、ね、私たちはそのことを信じて希望を持って生きていくことができる。死ということをそんなに恐れる必要はないということです。このことは希望であり慰めであり励ましではないでしょうか。皆さんは神様に愛されています。そして永遠の命が与えられています。ですから明日があるから大丈夫だと考えなくてもいいですよ。明日はないかもしれない。けれどもなくても大丈夫なんだ。今日を一生懸命生きよう。生きてください。私たちがすることを神様が喜んで受け取ってくださり、私たちのすることをみんな祝福してくださり、良いことへと変えてくださいます。2019年度ですね、永遠の命の希望に生きる。信じましょう、皆さん。私には永遠の命が与えられている。もう死を超える命が与えられている。どんなことがあっても大丈夫だ。信じて確信を持っていきましょう。お祈りをいたします。イエスは言われた。私は復活である、命である。私を信じる者は死んでも生きる。私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私の羊は私の声を聞き分ける。神様、私たちを愛してくださり、私たちを呼んでくださり、私たちを今日も礼拝へと導いてくださいました。ありがとうございます。あなたの声をいつも聞き、慰め励まされ、勇気を持って新しい習慣がスタートできることを感謝をいたします。私たちを偉大であるとまで言ってくださって、大切にしてくださっていることを感謝をいたします。そして私たちにこの世の命ではない、この世の命をはるかに超える永遠の命を与えてくださり、私たちの人生を祝福してくださっていることを感謝をいたします。私たちはあなたに愛されています。私たちの家族もあなたに愛されています。この世界は神様の愛に包まれています。あなたを信じてこの一週間もスタートいたします。どうか私たちの周りにいる、疲れている、弱っている、悩んでいる方々にあなたの福音を伝えるために、私たちを、また私たちのこの大阪桃谷教会を今年度も清めてお持ちくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖朝の時、黙想の時を持ちます。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。 ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。